安倍ゆかり作アンナ。エルサレムの神殿の境内に一人の年老いた女が座っていた。色あせた衣をまとったその女は酒に酔ったかのように雑踏の中でブツブツと何かをつぶやき続けていた。が近づいてみるとそれは祈りのようにも聞こえた。ある日、一人の裕福な男がエルサレムに登ってきた。親からもらった財産を元手に新しい仕事を始めようと商売の成功を願って神殿に参りに来たのだ。たくさんの人でにぎわう境内にそのみすぼらしい女の姿を見つけた男は眉をひそめ横にいた祭司に尋ねた。
あの女は何なのですか、祭司様。
あれはアンナという女でな、私が物心ついた時にはもうあそこに座っておった。何でも若い頃に一度嫁いだのだが、夫に死に別れてそれ以来ずっと座り続けているらしい。
気が触れてるのですか。
いやいやいや、ああ見えてもあの女は預言者だという話だ。
預言者？あの薄汚い老婆がですか？
それよりエルサレムにはいつまでのご滞在かな？
3日間の予定です。
それならば毎日宮に通って祈りを捧げるのがよろしかろう。
はい、そのつもりでおります。
次の日、両手に持ちきれないほどの捧げ物を抱えて神殿の境内を歩いていた男は誰かに呼ばれたような気がした。
そこのお方、
呼んだのはお前か。なんだ、ばあさん、俺に何か用か。
なぜそんなに急いでおられる。
俺が急いでなぜいない。なぜそう思う。
何をしにここへ来られた。
そんなことお前に言ってどうなる。
何故必要以上のものを望まれる。
何のことだ。お前には関係ないだろう。
周りにいた人たちが声に驚いたように男の方を見た。男はアンナをにらみつけると足早にその場を離れた。
何なんだあのババアは。施しをくれというのかと思ったら。
次の日、男はアンナの前に若い女がひざまずき、何度も頭を下げた後、食べ物を置いて立ち去るのを見た。男は妻子がアンナのことを預言者だと言っていたのを思い出した。
おいばあさん、お前は預言者だそうだな。昨日の答えだ。俺はな、帰ったら新しい商売を始めるんだ。金が欲しいだけじゃない。自分の力試しだ。どうだ、俺の仕事うまくいくか？
私にはそんなことはわかりません。
なぜだ、預言者なんだろう？
神は必要なことだけを語られます。占いなどとは違います。
なんだ、面白くもない。ならばお前ここで何をしてるんだ。
待っているのです。
待ってる？何を。
救い主をです。
救い主？預言の書に書かれてるあの救い主か。いつから待ってるんだ。
50年になりますか。 60年になりますか。
そんなにか。そりゃまた気の長い。ばあさん、年はいくつなんだ。
80をいくつ超えましたか。
ずいぶん長生きだな。お前が死ぬのと救い主が来られるのとどっちが早いか競争だな。
翌日、男はアンナのいるところを通らずに妻子のところへ行った。
おお、これは毎日信仰深い方だ。神はあなたの捧げ物を喜ばれよう。
恐れ入ります。
それはそうと、昨日アンナと話をしておられたようじゃな。
二言三言と言葉を交わしただけですが、いけませんでしたか。
いやいやいや、哀れなやもめに親切にするのは良いことだ。悪には悪の、良い行いには良い報いが我が身に返ってきますからな。
妻子の言葉がチクッと胸を刺した。男は帰り道、アンナの姿を探した。どんよりした空の下で、アンナは昨日と同じ場所に座って足をさすっていた。
どうしたばあさん、どっか痛いのか。
こういう天気の日には膝が痛みます。
足か、ずいぶん細い足だな。歩くことはできるのか。
長いこと座ったままでおります。さて、立てるものやら歩けるものやら。
そうまでしてなぜ待ち続けるのだ。
それが私の仕事ですから。
仕事？そうか、仕事か。誰に命じられた。
これでも若い頃に嫁いだことがあります。子供が好きで早く赤ん坊が欲しいと一生懸命に祈っておりましたが、一向に授かりません。そればかりか7年目に突然夫に先立たれてしまいました。
それは気の毒に。
この女はどんな罪を犯してその報いを受けているのだろう。男はアンナの痩せ細った手首を眺めた。
毎日泣きながら祈っておりましたら、ある日神の声が聞こえたのです。アンナよ、お前は自分の子を見ることはなかったが、死ぬまでに必ず救い主の誕生を見るであろう、とのお言葉でした。
それをずっと信じて座り続けてんのか。50年も60年も。やれやれ。
はい。
次の日、男はまたアンナのところへやってきた。
おい、ばあさん、食べ物はあるのか。宿でな、うまい料理が出たんだ。残り物だが、どうだ、食わんか。
ありがとうございます。
遠慮することはない、食べきれないほどあったんだ。
ですが、私は断食をしております。
断食？何も食わないのか。そんなに痩せ細ってんのに、何のために。
一心に祈っております。
食いたいものも食わず、行きたいところも行けず、 何が楽しくてそんなことを。
言いながら男は腹を立てていた。親切が無駄になったことに、そして当てのないものを待ち続けるアンナの気の長さに。夜のうちに雨が降った。翌朝早く、男は旅支度をして宿を出た。神殿へ向かう道に人はまばらだったが、旅人相手の店はもう商いを始めていた。子供の宮参りのための捧げ物だろう。赤ん坊を連れた一組の貧しそうな夫婦が、鳩を一つ買い買い求めている。アンナは今日も同じところに座っていた。
ばあさん、俺は自分の村へ帰るよ。
男はアンナの隣に腰を下ろして履物の紐を結び始めた。
ばあさんの命のあるうちに救い主が来られるといいな。そうだ、救い主といえば面白いことを思い出した。旅の途中で聞いた話だ。ベツレヘムの村で救い主が生まれたというんだ。羊飼いたちが野にいると天使のお告げがあって、行ってみるとボロボロの馬小屋の中に貝羽桶に寝かされた赤ん坊がいたんだと。馬鹿げた話だ。救い主がユダヤの王様が馬小屋に生まれるわけがないだろうな。
アンナはじっと流れてくる参拝者たちを見つめていた。
じゃあな、ばあさん、元気でな。
男は立ち上がって歩き始めた。それほど遠くへ行かないうちに、背後でわっというどよめきが起こり、男は何事かと振り向いた。アンナのいたあたりに人垣ができている。男は急いで引き返した。人の輪の真ん中に顔を輝かせて天を仰ぎ立ち尽くしているアンナの姿があった。
救い主が生まれた。我らの救い主が生まれた。
ばあさん、足が治ったのか。
駆け寄った男の腕をアンナが強い力で掴んだ。
何をするんだ。
救い主が来られたのです。
え？
アンナは震える指先を一組の夫婦に向けた。さっき男が見た鳩を買い求めていた夫婦だった。若い母親の腕の中に小さな赤ん坊が抱かれている。
あれが？あの赤ん坊が救い主なのか。
そのお方はイエスという名です。救い主は来られた。
男にはどこにでもいるただの赤ん坊にしか見えなかった。
そうか、ではお前の仕事はやっと終わったわけだ。それはよかった。
いいえ、私は今から待ち望んでいたすべての人に救い主の誕生を告げ知らせるのです。
人垣は徐々に崩れ始めていた。
救い主は来られた。私たちのところへ。救い主は来られた。私たちのところへ。
歌うように繰り返すアンナの声を聞きながら、男は自分の村へと帰った。